んにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士翔子が四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。さあ、今回はですね、前々回お話しした十二支の続きをお話ししていきます。十二支、さあ全部言えますか？ねえ、牛、トラ、ウー、タツミ、馬、羊、猿、鳥、犬、イー、全部で12個ありますね。そして前回もお話ししましたが、十二支っていうとどうしても動物がちらつきますが、一回動物からはちょっと離れましょう。四柱推命でいう十二支は動物から一旦離れておいた方が分かりやすいので、ここでは十二支は動物ではないと思っていただいて結構です。さあ、そしてですね、十二支というものは一体何なのかということが疑問として出てきますが、まあ、十巻を入れる蔵を持っているものと思ってください。そう、十巻を入れる蔵を持っていると思ってください。十二支の中に蔵巻、蔵の漢詩の巻と書くものはねありますが、この十二支は蔵の中に十巻ね、5行の10巻を詰め込んでると思っていただくとちょっと分かりやすいかなと思います。ここね、あの増巻のことが結構大事になってきますので、ちょっとややこしいんですが、まあ、ややこしいこと話してるなと思いながら聞いていただけたらと思います。まあ、前回十二支のお話しした時に、まあ、十二支の中にはこう5行がありますよというお話をしました。でその5行も一つだけしか持っていないのもあれば、いくつも持っているものもあって、そうするとちょっとね、ややこしいね、ちょっとややこしいものもあれば、まあ、分かりやすいものもありますねという話をしました。で、今日はですね、その具体的に十二支はどうなっているのかということをちょっとお話ししていきます。そうですね。まずは十二支の一番最初からいきましょう。根ですね。根。さあ、ネズミは前回もお話ししましたが、水の五行です。で、水の五行しかならなくて、根だけで単体で言ったら水の五行しかならなくって、そうですね。増巻、持っている十巻は水の絵と水の戸です。水の二つ。これ簡単。次、牛です。牛は水の戸、蚊の戸、土の戸を持っています。そして虎。虎は土の絵、火の絵、木の絵。さあ、もうこのあたりでもう何がなんだかという感じですが、続けます。うはこれもまた木の五行にしかならないので、木の絵と木の戸です。これもわかりやすい。タツは木の音、水の音、土の絵。タツはね、化けやすいんですね。そして、実は土の音、そして、蚊の絵、火の絵となっています。牛は火の絵、そして土の音と火の音。実は火の音、木の音、土の音。そして猿。猿はですね、水の絵と蚊の絵です。まあ、土の絵はもうほぼ機能しないので、水の絵、蚊の絵。鳥は蚊の絵と蚊の音です。鳥も金の五行でしかないので、これも簡単。金の五行の2つ、蚊の絵と蚊の音があります。犬は蚊の音、そして火の音、土の絵。イは木の絵、水の絵です。土の絵も、まあ、ほぼ機能しないので、あるっちゃあるんですが、ここはあんまり気にしなくていいというわけです。もう一回いきましょうか。根は水の絵、水の音、牛、水の音、蚊の音、土の音、虎、土の絵、火の絵、木の絵、う、木の絵、木の音、タツ、木の音、水の音、土の絵、実、土の絵、蚊の絵、火の絵、馬、火の絵、土の音、火の音、羊、火の音、 木の音、土の音、猿、水の絵、蚊の絵、鳥、蚊の絵、蚊の音、犬、蚊の音、火の音、土の絵、木の絵、水の絵、というわけです。だいぶややこしいですよね。そう、十二種はね、ちょっと理解するのが難しいといえば難しいんですが、こんな感じで十二種の中にいくつかの漢詩を持っているっていうふうに思っていただけたらと思います。なので、十巻よりかは、どれが強く出るかなっていうのを全体から判断したりとか、特別な配列になったりすると一気に強まったりすることもあるので、そういったものを見ながら鑑定していくことが大事になります。でもね、やっぱりこう私も教わった時に、引用語行、この語行がどういうふうになっているかっていうことがとっても一番大事なところなので、この語行バランスが名式の中全体でどういうふうになバランスになっているか、こう全てがバランスが整っていることがいいとか、バランスが悪いと悪いってわけじゃないんですが、どういったバランスを持っているかっていうことを知るっていうことがとっても大事なので、そう、このね十二支とそして十巻を組み合わせてどういう五行バランスかというのを見ていくということを私はね、普段鑑定するときにとっても大事にしています。で、またその五行バランスを用いて鑑定すると、すごくね、やっぱりより深い考察ができるし、そうね、そういうタイプだよねっていうのが、なんか、深く当たるよねみたいな話になることが多いですね。そう、そういうタイプですみたいなのとか、それを踏まえた大運とか、節木運ね、まだお話ししてないですが、そういうものを鑑定していくとすごくね、過去を振り返ると、あ、その通りだったって結構なるし、ということはここから未来がわかるので、ではこの時期までにどういうことをしていたらいいかとか、この時期にめがけてこれをしようとか、そういった計画も立てやすくなるので、まあそういった意味でもね、十二支をしっかりと読み解いて鑑定していくってことを大事にしています。今日はというわけでね、十二支の蔵の中にあるそれぞれのね、十巻についてお話をしてきました。また十二支の話していきますね。